ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部教授丸山奈穂先生です。丸山先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生の経歴について教えてください。
はい、私は徳島県で生まれて、はい、高校卒業まで徳島でいまして、それから大学進学のために東京に出て、そこでの専攻は観光では全然ないことを専攻してたんですけれども、
そうなんですね。
はい、で大学卒業して4年ほど普通にこう一般企業で勤めてから留学をしました。
はい、留学も結構長かったそうですね。
あ、そうです、合計で11年間になりますね。
そうでしたか、はい、日本語忘れないですか？
あ、それはないです。それぐらいになりたかったんですけどやっぱり日本人の方ゼロっていうことはないので、日本語は忘れないですけど、たまに特定の単語が出てこないとかそういうことはあって、ちょっと変な人みたいにはなりましたけれどもはい。
そしてその後また再び日本に戻ってきた。
はい、そうです。
高崎にいらっしゃったのはいつぐらいですか？
2011年の4月です。
この時から高崎経済大学にいらっしゃった。
そうです。
高崎にもう10年以上お住まいということで、
はい、
もう馴染んでね、当たり前になってると思いますけども、はい、高崎の印象や好きなところっていうのはありますか？
最初の年は夏が暑くて冬が寒いってびっくりしたんですけれども、2年目からはまあ慣れてきて、そんなもんっていう風になって人がこう親切だ、フレンドリーだなっていうのはあって、ご近所付き合いも全然人知らないで来てるんですけれども、いい感じのご近所付き合いがあってありがたいなと思います。あとは車があればちょっと郊外に出ればあんまり混んでない、いい感じの観光地っていうんですかね、がたくさんあるので、結構いろんなところに遊びに行って楽しかったです。はい、
そうですね。先生は観光が専門なんですけども、はい、高崎もじゃあ観光はいろいろされてきたんでしょうか？
あ、そうですね、結構行ってる方だと思います。はい、例えば一番推しなのは季節限定なんですけれども、群馬町の埴輪の里っていうのがあるんですけれども、
は
い、
古墳がこう再現されてるところですよね。
再現されてるところに夏にひまわり迷路ができるんですよ。それがすごい綺麗で、結構毎年行きますね。はい、
初めて行くともう圧倒されますよね。
すごいですよね。そうなんですよ、本当に本当に迷う迷路で子供が先に行ってしまって、子供がちっちゃい時に、
はい、
すごい焦ってはぐれたんで、受付のおじさんに子供が迷ってって言ったら、迷路なんで迷ってもらわないと困りますって言われてそういうことじゃないって思ったことありましたけれども、まあ、何度か会えましたけれども、
よかった。
すごいすごいですね。はい、そこは大好きです。はい、
景色もいいので、なんだかね、時間もさまよってしまうようなイメージがありますよね。
そうですよね、すごい綺麗ですね。
今後行ってみたい高崎、それから群馬の観光地はありますか？
結構全部本に載ってるところは行ったのかなとは思うんですけれども、高崎より離れますけど、サファリパークは楽しいですね、何回行っても。
そうですね、はい、富岡のサファリパーク、
はい、季節ごとにこう、ね、赤ちゃんがいたりいろいろあるので、割と何回でも楽しめるかなと思います
、ね、昔行った方も改めて行ってみると再発見があるかもしれないですよね。
と思います。はい、
はい、ありがとうございます。さあ、続いて研究を始めたきっかけですが、先生は観光学を学ぶようになったのは何がきっかけだったんでしょうか？は
い、ですね、もともとエスニック雑貨っていう、私がまあ学生時代とかちょうど卒業してすぐぐらいに結構流行ったんですよね、世の中で。でバリとか、まあ、ベトナムのお土産みたいなものがもらったり、まあ、国内でもそういうお店があってすごく流行ったので、そういうのがすごく好きで、あとはアメリカに留学してみたいなっていう気持ちがあったので、
はい、
あとは旅行が好きだったので、その辺をこうまとめて何ができるかなって考えた時に、そういうエスニック雑貨を観光客に買う方もそうだけれども、作る方の方たちってこうどうされてるのかな、何きっかけで 観光客に対してそういうものを作るようになるのなったのかなっていうことをちょっと考え始めたのがきっかけで、まあ、観光を勉強してみようかなと、はい、思いました。
それを感じたのは一回社会に出てから、そしてまた大学に戻ったっていう形でしょうか。
そうですね、4年ぐらい働いてその間旅行する機会もあったので、
はい、
そういう経験通して、はい、そういうきっかけが生まれたのかなと思います。
なんだか思ったよりも身近なきっかけだったんですね。
そうですね、特にこう絶対研究者になるんだとかそういうことは思っていたわけではないんですけれども、何が研究したいのって大学院に入ろうかなと思うときに聞かれるんですね、
はい、
それで考えてみたらつながるかもっていうことで、はい。
続いて先生の専門分野、それから担当授業も教えてください。じゃあまずは国際観光論です。
この国際観光論っていうのは特にこの観光の専門の中で一番基礎のクラスになるんですけれども、観光って何かっていう話から始めて、
はい、
例えばまあ3泊でタイに遊びに行ったら普通に観光って思うじゃないですか。なんですけど日帰りで東京に行くのは観光かとか、3ヶ月の語学留学とか、じゃあおじいちゃんおばあちゃん家に行くっていうのは旅行に入るのか入らないのかっていう旅行の定義から始めて、だんだんじゃあそういう旅行とか観光っていうのが地域の人たち受け入れ側だったり、あと観光する私たちですよね、
はい、
にどういう影響を与えるかっていう話を、割とこう浅くはなるんですけど広くカバーするようにしています。
旅行の定義という話も面白いですし、観光が私たちに与える影響っていうのもなんだかそこは考えたことがなかったですね。
そうなんですよ、普段観光してると私たち、まあ、観光楽しいなって言って帰ってきて、まあ、それで全然いいと思うんですけれども、はい、まあ、勉強するにあたっては自分たちが何を対象としているのかというのを知るために、一応これは観光って割と広いんですね。留学なんかも1年以内だと観光扱いになったりもするので、 はい、あと帰省も実は大きく見ると観光なので、はい、なんですよ。でそこでそれも含めて私たちその先でどういう行動をしているのかっていう話をしています。
帰省も観光と思うと、確かに実家に帰るときによくお土産を買ってくなと思ったので観光だなって今思い当たりました。
お土産を買いますし、行った先でも持って帰るように買いますよ ね、
そ う、 ですね、
はい、そうすると経済活動としては観光者と同じように買い物お金を落としますし、行った先で懐かしいお店に行ったり、子供を連れて帰ったらレジャー施設に行ったりっていう風にしますし、やっぱり行きやすい、その家族がいるとかお友達がいるっていうと行くきっかけになりやすいので、割とリピーターになる率が高いんですね、うん、なので世界観光で見るとこの友達とかを訪ねる、親戚訪ねるっていうのがトップの理由になるんだそうです。はい、
皆さんもっと帰省しましょう。
そうです、帰省を侮ってはいけないと。
そうですね、
はい、そうですそうです、
ファミリーで移動しますから金額も大きいですね、
うん、大きいですし、そうなんですよ。で、まあ、リラックスしてちょっと楽しめて、もし実家に泊まったらちょっと気持ち的にも余裕ができるので遊びに行ったりも、うん、しますし、
そうですね、はい、気分転換大きいですね。
大きいですね。
さあ続いて観光プロモーション論です。
はい、これが専門の中では一番最後に取るアドバンスなクラスなんですけれども、この中では結構実践的なことをしていくようにしていて、例えばインスタとか TikTok を使って群馬のプロモーションしましょうっていうことを実際やってもらったり、
はい、
あとはまあプロモーションした後のそのプロモーションが成功だったかどうかっていうことでデータの分析の練習をしたり、あと1回はちょうどその時にプロモーションコンテストっていうのがあったのでクラス全体でグループに分けて出してみようかっていうふうにしたりして、割と実践的なことを、はい、していきます。
これ今の子は得意なんじゃないですか。
すごいですね、こっちがこう思った以上にやっぱ写真の選び方もうまいですし、いい感じで加工してくれるのでこれ面白いですね、毎年
ね、発見が先生もありそうですね、
うん、そうですね、すごいです、毎年楽しいです
はい、3つ目観光文化政策論です。
この授業は、まあ、観光の中でも国際観光は割と一般的なことを教えているんですけれども、ええ、この文化政策論、観光文化政策論は観光の中でも特にこう文化的な資源、私たちの身近な例で言うと富岡製糸場だったりっていう そう、文化的人的な資源ですね、が人の手が入っている資源を元にした観光について学ぶクラスです。で、遺産っていうのがどういうふうに人に見せられているのか、普通に考えて古い建物でしかないんですけれども、 それがどういうふうに人が見る価値がつけられているのか、でどういうふうに見せられているのか、で見せられていない部分っていうのはあるのかと、もし見せられてない部分があるとしたらそれはなぜなのかっていう、こう文化的なことから、ちょっと政治的な摩擦にどういうふうにこう影響を受けているかっていうことを考えていくクラスです、
だいぶ掘り下げていくイメージでしょうか。
そうですね、特に私の専門に近いっていうこともあって、ここは割と一つ二つの例をいろんな側面から見ていくようにしています。
はい、そして最後、基礎演習、演習ゼミでしょうか。
はい、でこれは、高崎経済大学では2年生の後半から後期から始まって、で3年生4年生と続いていくんですけれども、ゼミは輪読といってみんなで同じ文献を1週間に1個読ん でそれに対して分からなかったこととか、これちょっと違うんじゃないかなっていう疑問に思ったことを持ち寄って話し合うっていうことを毎週しています。最初は2年生の時は観光学の本当にこう基礎的なものから始まって、だんだんこう3年に向けてちょっと難しめの文章を読むようになって、で3年の後半はグループ研究といってゼミを3つから4つのグループに分けて、それぞれテーマを設定してデータを取って分析して研究レポートを書くっていうところまでやって、で4年生は卒論をメインでそれぞれに書いてもらいます。
こう学年ごとにステップアップしていくイメージでしょうか。
あ、そうです
ゼミについて学生さんに期待することありますか。やっぱり旅行をたくさんしてっていうところはあるんでしょうか。
そうですね、たくさんして機会があればしてほしいなと思います。で授業ではどうしても観光楽しいよっていうところもありますけれども、観光の裏の部分だったりマイナスの影響っていうのを話すので、どうしても反観光的なことも話してはしまうんですが、基本的に観光楽しいものですよっていうことを感じてほしいかなっていうのは思います。なので機会があったらどんどん旅行してほしいし、帰ってきたらどうだったか話してねっていう感じで、旅行の話は結構しますね、ゼミの中で。はい、
両方の側面を知って初めてなんだか真実に近づけるような感じもありますよね。
そうですね、せっかく大学で学ぶのでただ旅行行くだけじゃなくて、行った先でちょっと考えつつなんか見たら楽しいかなっていうのは、はい、思います。
ラジオセミナール、今回は地域政策学部教授丸山奈穂先生でした。来週もどうぞお聞きください。丸山先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。